はいと、コモアス、はい。これあんま時間ねえから一気にやるしかねえな、これ。今日もってか、今日はですね、長い長い殺人、給油の財布を、続き、あ、給油の財布っていうか、長い長い殺人の、続き、給油の財布からやりたいと。まあ、それだけ読んだらもう終わりですけどね。ちょっと遅すぎたね、来たのね。まあ、仕事がね、しょうがないです。はい。普通に帰ってきたの10時、ん ?11 時までは行ってないか、ぐらいでしたからね。まあ、きついわね。はい。というわけで、行きたいと思います。で、434、今夜は生揚げ祭りと。いや、祭りじゃない。うん、てか、祭りってほど、そんなにわわならないね。1時間ぐらいで、1時間もかけないで去りたいですね。で、435、おーちゃんめっちゃんって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけどもね。で、436、いっちゃんで泣いてるんですけども、よくわかりません。なぜ泣いてるのかもよくわかりません。それはなんで泣いてるのか。あと、いっちゃんじゃないです。いっちゃんですけど。で、437、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはです。はい、20代中盤です。はい。というわけで、行きましょう。はい、給油の財布。合ってるこれで。今度もいいや、なんでも。給油の財布から。私やってません。三室直美はそう言った。これで4度目。主張は変わらない。頑固な子だね、と不機嫌そうな声が言う。彼はここの私服警備員だ。声の感じから押して50歳ぐらいだろう。特に憤慨している様子もないのに、言葉の合間に荒い鼻息が混じるのは心臓が悪いのか、それとも鼻炎持ちなのか。時折ちぎれた髪が風に飛ばされてくるように気まぐれにスーパーの店内に流れる明るい BGM が聞こえてくる。なあ、三室。僕の持ち主はいつもよりやや低い小姉で言った。下を向いてないで先生の顔見てみろ。ナオミは言われた通りにしたらしい。やや時間はかかったが。僕の持ち主は心持ち肩を引き威厳を作った。学校で知らせを受け大急ぎで上着に腕を通して飛び出した時よりはぐっと落ち着いている。お前万引きなんかしてないんだな。はい。間髪入れずナオミは答えた。絶対にやってません。その人私と本当の犯人と間違えてるんです。その人と呼ばれた警備員は大きな音を立てて鼻を噛んだ。鼻炎の線が濃くなった。たまらないね、と彼は鼻声で言った。まったく恥知らずなガキだ。先生、あんたどういう教育をしてるんだね。僕の持ち主は立ち上がった。恥知らずとは何です。聞き捨てならないな。そうだからそうだと言ったまでだよ。おい先生、立場を忘れてもらっちゃ困るよ。俺はね、この女の子が盗んだものを手に持ってる現場を見たんだ。で、追いかけて捕まえた。確かにこの子だったんだよ。俺だって仕事でやってるんだ。人違いなんかするわけがない。だって人違いなんだもの。ナオミが声を張り上げた。ひどい。頭から私がやったって決めつけてるだけじゃない。警備員も声を荒げた。決めつけてるんじゃない。この目で見たんだ。どこまでしらを切り通すつもりだね。僕の持ち主は素早く動き、二人の間に割って入った。相手に飛びかかるか飛びつくか、引っ叩くかしようとしたのは、ナオミの方だったようだ。僕の持ち主に抑えられて、彼女はわっと泣き出した。相手は子供なんですよ。脅かしてどうするんです。少し脅かしてやった方がいいんだよ、こういうガキはな。僕の持ち主の両腕がわなわなと震えている。彼の上着の内ポケットの中にいてもそれが伝わってきた。鼓動も早い。証拠はあるんですか？霧工場にそう聞いた。この子が盗んだというものは今どこにあるんです？この子が持ってるんですか？途端に警備員は主制に回った。それが、ここにはなくてね。ない。僕の持ち主は第四条で言った。ないって、じゃあどこにあるんです？この子がどこかに隠してたんだろうさ。逃げる途中でね。俺よりも素晴らしい声からな。今や僕の持ち主は歯ぎしりをしていた。 めちゃめちゃじゃないか。そんな根拠薄弱なことでどうして子供に疑いをかけることができるんです。警備員は鋭く答えた。簡単さ、俺はその子が万引きをするところをこの目で、この二つの目でバッチリ見てたんだよ。だから疑いをかけることができる。いや、疑いどころかそれが真実だよ。一語一語強調するように言ってから、想像しく鼻を鳴らし投げ出すように、それに声をかけたら逃げ出したと続けた。言っとくが、俺はちょっと声をかけただけだぞ。最初から泥棒なんて言ったわけじゃない。それなのにこの子は回れ右をして逃げ出したんだ。泣きじゃくってるナオミに僕の持ち主は優しく聞いた。海室、声をかけられた時なぜ逃げ出したりしたんだ。ナオミはつっかえつっかえ答えた。
だって怖かったから。
なぜ怖かった。
その人になんか変なことされるんじゃないかと思って。
警備員はへえと言った。
だってつい最近もあったんです。駅で知らない人に声かけられて、道でも聞かれるのかなと思って近づいたら、いやらしいことを言われたの。
内ポケットの中で僕はわずかに左へ引っ張られるのを感じた。ナオミが僕の持ち主の右袖を掴んでいるのだろう。
だから気持ち悪くって。
ささやくようなナオミの言葉を聞き終えて、僕の持ち主は無言の警備員の方へぐいと振り向いた。どうです、そそっかしい勘違いかもしれないが、筋の通らないことじゃない。後からならどうだって言えるよ。あなたはそういうものの見方しかできないんですか。俺が言ってることの方が真実だよ。
証拠を見せなさいよ
とナオミが叫ぶ。なんだと、この、やめなさい。僕の持ち主の左肩にドスンと何かが当たった。警備員の手かもしれない。どうなることかと思った時、新しい声が慌てたように割り込んできた。
何事です、どうしたんですか。
他の警備員のようだった。彼の取りなしでどうやらその場は静まったが、鼻炎の警備員の鼻息はちょっとしたボヤなら消してしまうことができそうなほどの勢いになっていた。割り込んできた別の警備員ははるかに理性的な話し運びをした。彼の言うことによると、鼻炎警備員は新米で、この大型スーパーローレルの売り場で万引きの現場を取り押さえるのはこれで二度目のことであるという。
だから間違ってるって言うんですかよ。
鼻炎警備員は先輩警備員に抗議した。相手は冷静だった。
ことを処理するにあたって今の君の態度が適切なものではないと言っているんだよ。
鼻炎警備員はもごもごと何かつぶやいて黙ってしまった。僕の持ち主はあからさまにため息を漏らして、
助かりました、この方はこちらの話を全く聞いてくれようとしなかったんです。
先輩警備員は丁寧に詫びを言い、事実関係を確認すると鼻炎警備員に尋ねた。
それで君が盗まれる現場を見たという商品は何だね。
ミニチュアガーデンですよ。
4階の玩具売り場にある精巧なプラモデルみたいなのだという。先輩警備員に指示されて、鼻炎警備員はそれと同じものを持ってきた。
高価なものですか。
僕の持ち主が聞く。
このセットが5800円です。子供の玩具というより趣味の品物ですからね。コレクターの大半は大人です。
これがすぐ手の届くところに置いてあるんですか、ショーケースもなしに。
そうです。確かに展示の方法にも問題はありますでしょう。
ナオミがヒステリックに言った。
そんなのどうでもいいじゃない、先生、私撮ってない。どんな風に展示されたかなんて関係ない。
僕の持ち主はなだめた。誰も君が撮ったなんて決めつけてはいないよ。僕の持ち主は教壇に立って微積分を教えている時のような英妙な声の調子を取り戻した。二人の警備員に、我々としては生徒の言うことを頭から嘘と決めつけるわけにはいきません。彼女が違うと言っている以上、事実を見極めないことには。
なるほどと先輩警備員が言った。ではどうなさいますか。
今日はひとまず帰らせてください。今後は僕は責任を持って処理に当たります。
うちはそうはいかない
と鼻炎警備員が口を挟んだ。 事実関係がはっきりするまで処理を保留しておくことぐらいはできる。先輩がピシャリと押さえた。そうしてください。じゃあ連絡先は。僕の持ち主は胸の内ポケットから僕を取り出すと、仕切りの中から名刺を抜き出した。それで初めて僕も関係者一同の顔を見ることができた。鼻炎警備員は鼻炎にかかったブルドッグのような顔をしていた。三室直美はまぶたを赤くして右手にハンカチを握りしめている。彼女は制服姿ではなかった。麹島のジャケットに膝小僧の覗く丈のスカート、ジャケットの身頃のポケットにはフラップがついており、可愛らしい花形のボタンで留めてある。それがアクセサリー代わりなのだろう。あ、違うわ、アクセサリー代わりなのだろう。問題の商品、ミニチュアガーデンと呼ばれている代物は小さな箱庭みたいなものだった。先輩警備員の話では他にもいくつか種類があるようだったが、今ここに置かれているものはアメリカ映画に登場する郊外の住宅地のような街並みをかたどったものだ。三角屋根の家が4つ、庭、芝生、その上を半円形によぎる車回し、粋な角度の屋根を持つカーポート、道路の上には自転車を漕ぐロングヘアーの女の子がいる。家のポーチでユリ椅子に座っている老人がいる。家を散歩させている子供がいる。それがすべてはがき1枚ほどの大きさの盤の上に乗せられているのだった。だが作りは成功だ。家の壁はちゃんとサイディングボードで貼ってあるように作られているし、芝生も人工芝みたいなものが植えてある。緑色に塗ってあるだけではないのだ。左足の青い屋根の家の前に止められている赤い自転車など、10円玉の直径ぐらいの大きさしかないが、金属の部分は天井の蛍光灯の光を受けてちゃんと光っている。手に取ってみたら重さもそれなりにあるに違いない。
どうせ財布を出したんなら、鼻炎警備員が意地悪く言った。先生、あんたが5800円払ってくれちゃどうだい。それで万事解決じゃないか。
先輩警備員が怖い声を出した。
君が取られたと主張している商品は見つかっていないんだぞ。この子がどこかにがめてるんですよ。
すると僕の持ち主は僕を内ポケットに戻しながらきっぱりと言った。
僕がはいそうですかと代金を払ったら、それだけでもう生徒が万引きをしたと無条件で認めることになりますからね。そんなことはできませんよ。
なんだか知らないが先生、あんたお人よしだね。俺は見たんだよ。
僕の持ち主は警備員に背を向けた。さてと、三村、じゃあ失礼しようか。
ずいぶん信頼されてるのね。
その夜のことだ。夕食を取りながら僕の持ち主がことの次第を話して聞かせると、邦子さんはまずそう感想を述べた。邦子さんは僕の持ち主の奥さんである。僕が彼女に敬意を表してさん付けで呼んでいるのは、仲間と一緒に並べられていたショーケースの中から僕を選んでくれたのが彼女だったからだ。あの時彼女はこう言った。
ある程度の年齢になったら革製品は安物を持っちゃダメよ。
それが3年前のことだ。当時彼らは新婚だった。33歳と30歳の新婚カップルだから、さすがに浮ついてはいなかったけれど、それでも随分と甘ったるい声を出していたよ。
僕の持ち主も自分の奥さんのことをずっと邦子さんと呼んでいる。邦子さんの方はねえねえとかちょっととか、時にはゆうちゃんなどと呼びかける時もある。これそのまま夫婦の力関係に通じるものがあるようだ。
申し遅れたが、僕の持ち主の名前は宮崎優作。公立高校の数学の教師だ。今は1年 A 組を担任して、男女32人の生徒たちの面倒を見ている。そして僕はお察しの通り彼の財布だ。つまりは世帯主の財布なわけだけど、僕は宮崎家の財布だと言い切ることができないのは、家計を握っているのが邦子さんだからである。彼女も地元の定時制高校の教師だが、今は産休を取っている。邦子さんのお腹にいるのは、夫妻の間に誕生する最初の赤ちゃんだ。
信頼されてるって誰が？
皿や茶碗を集めて流しへ運んでいきながら、僕の持ち主は聞いた。邦子さんはキッチンの椅子に腰を下ろし、そっくり返って背もたれに寄りかかりながら丸いお腹を撫でている。
決まってるじゃない、ゆうちゃんよ。だって万引きの現場を補導された生徒が親じゃなくて担任の先生を呼んでくれって要求するなんてすごく珍しいことよ。しかもその生徒、あなたが来るまでは何も喋らないとまで言ったんでしょ。袖まくりして泡だらけのスポンジを使いながら僕の持ち主は頭を振った。それはね、格別僕が信頼されてるからじゃないよ。三室の家にはちょっと事情があってね。両親が不仲だとか？いや、言ってみればその逆だよ。父親が銀行員でね、三室がうちの高校に合格した後、すぐに札幌支店長に栄転したんだ。ところが、三室はどうしても東京の高校へ行きたい、北海道に行くのは嫌だと言い張ってさ。母親の方はお父さんを単身赴任させるなんてとんでもない、子供のあんたがついていらっしゃいと説得したらしいんだけど、彼女はどうしても聞き入れなかった。で、両親と別れて暮らしてるわけ？そう。おばさん夫婦の家に居候してるんだけどね、そんなんだから彼女も万引きの疑いをかけられた時、身内には連絡しにくかったってわけさ。邦子さんはお腹をなでながら、ふーんと言った。そうだったのか。でも彼女のお母さんの気持ちはわかるわ。私だってわがままを言う娘よりは夫を取るわよ、絶対。僕の持ち主は笑った。赤ん坊の顔見ちゃったらどうかな。僕の存在なんか怪しくなるんじゃないか。今でもそういうことあるものね。あなた静かだから。いないだろうと思ってパッと振り向くといたりしてさ。人を幽霊みたいに言ってくれるね。食器を洗い終えると僕の持ち主は夜間の湯を沸かして熱いお茶を入れ直した。邦子さんのためにだ。マメな夫である。ねえねえ、唇を尖らせて湯飲みをふうふう吹きながら邦子さんは言った。本当のところあなたはどう思ってるの？その三室って生徒は潔白だと思う？僕の持ち主はちょっと首をかしげた。潔白だと思いたいね。つまりは願望なわけね。断言ではなくて決め手がないからね。邦子さんはゆっくりうなずいた。その警備員、態度はすごく失礼だし言語道断だと思うけど、彼がただ思い込みだけで騒いでるとも言い切れないものね。そういうことをどうやって調べるの、真相を？スーパーの方では店内を捜索してなくなった商品を探してみるそうだ。それで失せ物が出てくれば手がかりになるかもしれない。僕の方はもう一度三室とよく話をしてみるよ。今日はあの子も興奮してたから、前後の事情をつかみきれなかったからね。邦子さんは天井を見上げてつぶやいた。彼女本当に万引きをしてたのかもしれない。うん、あるいは全くしていなくて、ただ濡れ衣を着せられただけなのかもしれない。そう。あるいはまた万引きをしようとして土壇場で考え直したのかも。うん、それは。さらには万引きしてないけど、そう疑われても仕方のない振る舞いをしたのかもしれない。まあそれはありえるかな。ねえゆうちゃん、私が今何を考えてるかわかる？またあんみつが食べたくなったのかい？邦子さんはケラケラ笑った。あれはつわりの時の話でしょ。当時の彼女、夜中にむっくり起き上がり、ゆうちゃん、あたし、あんみつが食べたいとのたまったことがあるのだ。邦子さんは笑いを消した。あたし、塚田さんのことを考えてたの。僕の持ち主は黙って奥さんを見つめている。邦子さんは大きなお腹が許す限り身を乗り出して彼の方へ首をかしげた。ねえゆうちゃん、今のあなたの言葉を聞いてて私はとっても嬉しかったの。あなた冷静よね。頭から三室さんを叱りつけたわけじゃないし、かといって盲目的に彼女をかばったわけでもない。すごくきっぱりした態度を取ったと思うわ。同業者としても私偉いと思う。うん、ありがとう。そのあなたがどうして塚田さんのこととなると俄然感情的になっちゃうの？僕の持ち主は邦子さんから目をそらすと、何も映っていないテレビの方へ視線を投げた。塚田の事件、いや彼の事件なんかじゃない。彼の奥さんの身に起こった事件だよ。 彼が一番悲しんでる。私はそういうことを言ってるんじゃないの。
わかってるさ。
僕の持ち主は少しイラついたように言った。彼が邦子さんに対してこんな態度を取るのはこの件に関してのみ。邦子さんはさらに何かを言いかけて考え直したように口を閉じた。気を悪くしたからではなく、夫の心をかき乱してまで話を続ける決心がつかないからだろう。ややあって僕の持ち主はぽつりと言った。
状況証拠だけしかないんだ。あれで塚田を断罪するなんて間違ってるよ。
またしばらく間が空いて、今度は邦子さんが言った。
そうね。
僕の持ち主はムキになったことを照れたように少し口元を緩めた。
本当にあんみつは欲しくないの。
翌日、僕の持ち主は僕を置いて出勤してしまった。怠惰そうに掃除をしていた邦子さんがハンガーラックの棚の上に置き去りにされている僕を発見したのはお昼近い頃のことだった。あらやだと邦子さんは笑い、お腹の赤ちゃんに話しかけた。
あなたのパパはそそかしいわね。お財布がなくてどうしてるのかしら。
まあなんとかしてるだろう。
午後1時頃、邦子さんのお母さんが山ほどの荷物を持って訪ねてきた。邦子さんが産休を取ってから週に一度はこうしてやってきて、二人でお昼を食べることが習慣になっているのだ。母親はちらし寿司に大福にバナナに牛乳にお好み焼きという脈絡はないけどやたらに腹の張りそうな昼食を平らげ、食べながら盛大におしゃべりをした。二人が食後のカフェイン抜きコーヒーを飲んでいるとき、テレビでワイドショー番組が始まった。今日もまた最初の話題は塚田和彦のことだろう。僕は棚の上でそれを聞いていた。連日お伝えしております保険金交換殺人疑惑の続報ですが、疑惑などともったいぶっているけれど、テレビではもう塚田和彦を犯人と決めつけている。どのレポーターも警察は何をグズグズしてるんだと言わんばかりの口ぶりだ。
おや邦子、あんたまたビデオ撮ってんの、
とお母さんが聞いた。
ええ、
優作さんが見るのかい。
そうよ、
邦子さんは言って小さいため息を漏らした。
すごく真面目にね。
よほど気になるんだね。
まるで自分のことみたいに一生懸命よ。こんな疑惑報道許せないって怒ってるわ。
ここで少し説明が必要だろう。塚田和彦という男と彼にかけられている疑惑の何たるかについて。特に複雑な話ではない。塚田和彦という36歳の男が森本典子という女と共謀して、それぞれの夫と妻を殺害し、この殺人について知ってしまった塚田の前妻と森本隆一の馴染みのホステスの口も塞いで保険金を取ろうとしたのではないかという疑いが持たれているのだ。この件についてはもうたくさんだというほどに報道されている。塚田和彦と森本典子は二人が愛人関係にあることは認めている。その点はきっぱりとしたものだ。典子さんと愛人関係にありながらなぜ早苗さんと結婚したのですか、という質問に和彦はこう答えた。早苗を裏切りたくなかった。彼女と結婚すれば典子のことも忘れることができると思ったんです。
身勝手ではあるが真理としてうなずけないでもない。
和彦と典子が知り合ったのは、和彦が前妻のいつこと結婚したばかりの頃のことだという。当時、典子は下町の保険代理店に勤めており、和彦はそこへやってきた客だった。彼はまた、ジュヌビエーブの共同経営者になったばかりの頃でもあった。
私、すぐに彼を好きになりましたけど、でも彼には奥さんがいたし、それでもいいって付き合っていましたけど、半年ぐらいで結局別れました。そして龍一と結婚したんです。ところが私が龍一と結婚してしばらくしたら、和彦さんは奥さんと別れてしまった。
和彦の前妻の父親は、この離婚の原因は和彦に愛人がいたからだと言い、それが典子であると断定している。和彦も典子も一様に正直だ。自分たちに不利なことでもシャーシャーと喋ってしまう。だからマスコミに責められているのだと分かっていないのだろうか。のりこと来たら、こんなことまで言っているのだ。龍一さんが殺された時、悲しかったですよ。でも、一瞬思いました。
ああ、これで私は自由だ。ひょっとしたら今度こそ和彦さんと結婚できるかもしれないって。でもその時にはもう和彦さんは早苗さんと婚約してて、私がどんなに頼んでも僕たちはもう別れた方がいいの一点張りだったんですもの。
チラリと笑って、私たちなんかタイミングがずれてるのよねと言う。
おまけにもう一つ、最近になってこんな事実が出てきた。塚田と妻の早苗の結婚式に典子がこっそり押しかけて塚田に会おうとしたことがあるというのである。名刺の裏に、私は約束を忘れていないわ、あなたを愛してる N と書いたものを、早苗の甥っ子の少年を通してことづけようとした。少年の話ではそれを聞いた塚田は大慌てに慌て、典子に電話して怒鳴りまくり、計画がうまくいくまでは近寄るなと話していたという。はっきり計画と言っていたという。
少年はこんなことがある前から、早苗と塚田の結婚について不安を感じていたという。
鋭い子じゃないか。だけど彼の周りの大人たちは彼の言うことに耳を貸してくれない。しかも運の悪いことに、肝心の名刺を年長の不良少年たちに盗まれてしまったために、少年は確かにこういうことがあったという証拠を提出できない状態にあった。しかし彼は諦めなかった。自分の財布を盗んだ不良少年たちを探し出し、証言させようとずっと努力していたというからすごいじゃないか。
その甲斐あって彼は不良少年たちを見つけ出すことができた。そのため喧嘩に巻き込まれて右腕を骨折するという目にも遭いながら、立派に目的を果たしたのだ。
不良少年たちの話から当日の典子の行動が裏付けられ、ここでまた一つ彼女と塚田の共謀の謀証が固められたことになったわけだ。
ただ早苗の甥っ子の少年にとって気の毒だったのは、彼の幼い執念が実を結んだのが大好きな早苗おばさんが殺された後だったということだ。これは僕も実にかわいそうだと思った。
典子さんもワイドショーでこの話題が出てきたり、事件について語る少年のギブスで固められた腕が映ったりすると辛そうな顔をして見つめている。
一方、典子はこの新しい謀証についてこう説明している。
約束を忘れていないというその約束は、誰と結婚して家庭を持っても心の片隅ではいつも私のことを愛してくれているということだったんです。
塩らしく口元に手を当てて典子は言ってのけたものだ。
塚田さんが早苗さんと結婚した時、諦めたつもりだったけど、やっぱり悔しくて早苗さんに電話をかけて嫌がらせめいたことを言ってしまったこともあるんですよ。
塚田も典子が式場を訪れていたこと、その件で彼女に電話をかけ口論をしたことは認めているが、それ以上の早苗の甥っ子が告発しているようなことはなかったと話している。
傷ついた子供の心がおばさんの死について早く誰かに責任を取らせて焦ってるんです。あの子のためにも一日も早く警察が犯人を捕まえてくれるように願ってますよ。
すごいアホなのか天真爛漫なのか、全く清廉潔白だから何を言っても怖くないのか、自分たちの計画殺人に絶対の自信を持っているから済ましていられるのか、どれだろう。
二人を取り囲んでいる状況は真っ黒だ。これ以上の闇はない。でも決め手となる物証、ワイドショーのおかげで一般化した言葉だが、何もないので空騒ぎばかり繰り返されている。渦中の二人は見ようによっては凛々しくこの騒ぎを辛抱している。今日のワイドショーでは和彦の車のナンバープレートの件を蒸し返していた。劇的な進展がないものだから、3日に一度ぐらいの割合で同じ話題が巡ってくるのだ。
これは例のホステスの死体発見に関わることだった。彼女を発見するきっかけを作ったのは19歳のバスガイド嬢だったのだが、このガイド嬢、以前にも発見現場をうろうろしている塚田らしき人物を見かけたというのである。それどころか彼女の勤務している観光バスに彼が客として乗り込んできたこともあるというのだ。
だがそれはあくまでもらしき人物であって塚田だったと断言することはできないという。いつもサングラスをかけていたし、時にはカツラもつけていたようだからと気弱なことを言っているのだ。
それでも警察は別の活路を見出した。ガイド嬢が塚田らしき人物を見たという時、現場近くで不審な車を目撃していた老人を探し出したのだ。
老人の記憶はなかなかに正確で、彼の告げた車の車種、車体の色は塚田和彦の車とぴったり一致した。だがナンバーが違うのである。老人は不審者のナンバーをちゃんと記憶していた。以来テレビで何度も報道されたナンバーだ。それは同じ都内に住む会社役員の所持するナンバーで、盗難届が出されているものだった。正確にはナンバープレートだけが盗まれたという届けが出されていたのだった。プレートなら付け替えることができる。確かにそうだ。だが塚田和彦がそれをやったと決めつけることはできない。和彦の車とて日本に1台しか存在しない種類のものではないのだから。しかも問題のナンバープレートは現在に至るまで発見されていないのだ。気のない顔つきでテレビを眺めているお母さんに邦子さんは言った。ゆうちゃんね、この塚田って人のことを全面的に信じてるわ。
本当かい？
ええ、友達なんだ。あいつがそんなことのできる人間じゃないってことを僕は誰よりもよく知ってるよ。ですって。
そうなんだ。この厄介で血生臭い事件はただこの一点においてのみ平和な宮崎家とつながっている。塚田和彦は僕の持ち主である宮崎優作の中学1年生の時からの友達なのだよね。その夜僕の持ち主はなかなか帰宅しなかった。連絡も入らない。時計の針が午後9時を回ると、気丈の邦子さんもさすがに不安をあらわにし始めてあちこちへ電話をかけた。彼が帰ってきたのは10時をわずかに過ぎた頃だった。重たげな音を立てて玄関のドアが開き、ただいま。
お帰りなさい。どうしたのこんなに遅く。
邦子さんの声が宙ぶらりんになり、やがて少し怯えたような色を帯びた。
ゆうちゃん、あなた顔色が真っ青よ。
僕の持ち主は足を引きずるようにしてキッチンへやってくると、ドスンと腰を下ろした。
三室が行方不明になってね。何ですって？
驚く邦子さんの腕を取って座らせると、僕の持ち主は続けた。
大丈夫だよ、もう見つけたから。今病院で眠ってる。
怪我をしてるの？
手首を切って自殺しようとしたんだ、家の近くのマンションの屋上で。
彼女が姿を消したのは昼過ぎのことだという。
僕も驚いたよ。投稿してみると、1年生の教室のある階の掲示板に校内新聞の号外が貼り出されていたんだ。
校内新聞とは新聞部が月に一度発行している壁新聞だ。
三室の万引き事件を扱ってるんだよ。一体どうして？昨日電話をもらってスーパーへ駆けつけた時も、生徒たちには変に思われないように気を使ったつもりだったのに。
僕は思った。その気の使い方は必ずしも成功していたとは言えない。邦子さんは夫の手を握りしめた。
ローレルには他の生徒たちだって行くことがあるでしょ。誰かが騒ぎの現場を見てたのかもしれないわ。きっとそうよ。
僕の持ち主は頭を垂れた。邦子さんは続けた。
それで彼女を犯人扱いしてるの？
いや、むしろ冤罪だって怒ってるんだ。三室の名前も出していないし。
じゃあ新聞部は三室さんの味方なんじゃないの？
と邦子さんがほっとしたような声を出した。
そうだよ、新聞部はね。でもそれを読んだ生徒たちの反応はそれほど素直なものじゃなかったんだ。
名前を伏せてあったって子供たちはこういうことにかけちゃ鼻が利くからね。すぐに三室のことだってわかる。で、言い出した連中がいるんだよ。プロの警備員がそんなバカな間違いをするわけがない。きっと三室さんには疑われるだけの根拠があるに違いないというわけ。
邦子さんは目をパチパチさせている。
ねえ、こういうのなんて言うんだろうな。邦子さん知らないか？逆アナウンス効果とでも言うのかな。そういえば彼女は手癖が悪い。こんなことがあった、あんなことがあった。おしゃべりおしゃべりおしゃべりさ。ほら、夏休み中に地学準備室からフルートが一つ紛失して騒ぎになったことがあっただろう。あれまで彼女の仕業だと騒ぎ出す生徒まで出てくる始末さ。全く何の根拠もないのに。
しばらくの間、邦子さんは夫の手を握って黙りこくっていた。夫はうなだれていた。 それで彼女はいたたまれなくなって学校を飛び出してずっと死に場所を探していたのかしら。あ、違うわ、これあの邦子さんだった。で、次、きっとそうだ、間に合ってよかったよ、傷は浅いってさ。
ご両親に連絡は？
したよ、すぐ飛んでくるはずだ。
あー疲れたとうめいて僕の持ち主は背中を伸ばした。
かわいそうなことをしちゃったよ。
あなたのせいじゃないわ。
最初から僕だけでも三室の潔白を信じてやればよかったんだ。それならまだ壁新聞を見ても死のうと思い詰めるほど動揺しなかったんじゃないかな。
邦子さんは口をつぐんでいる。やがて小さく聞いた。
じゃあ今は彼女の潔白を信じてるの？
当然さ、死のうとまでしたんだよ。
邦子さんはじっと彼の顔を見てにっこりした。
あなた、お風呂に入った方が良さそうな顔してるわ。
夜中過ぎまで二人は起きていた。いくら三室直美が助かったからといって、僕の持ち主はすぐに安眠できる気分ではなかったのだろう。並んで布団に入ってから、長いこと天井を見上げて話し合っていた。
昨日、邦子さんとあんな話をしたからってわけじゃないけど、今日三室を探し回っている間、しきりと塚田のことを考えたんだ。
どんなこと？
彼、辛いだろうなってね。考えてごらんよ。毎日が今日の三室と同じ状態なんだ。それも、日本中が彼を卑劣な殺人者だと指断してる。証拠なんて一つもないのに。あるのは憶測と状況証拠ばっかりなんだからね。
邦子さんはすぐには何も言わなかった。僕の持ち主は続けた。
塚田はね、僕の知ってる塚田は金に執着するような男じゃなかった。保険金目当てに人を殺すなんてことができる男じゃなかった。金なんかのために。
邦子さんがようやくポツリと言った。
それはゆうちゃん、あなたがそういう人だから、あなたが自分の物差しで塚田さんを測るから、そう見えているだけかもよ。
そう。僕もそう思う。安月給の教師でこれから子供が生まれようというところだ。お金はいくらあっても足らないが、いくらでも入ってくるというものではない。
僕の持ち主は終始僕をすきっ腹にして、時々僕の中を覗き込んではちょっとため息を漏らしたりしている。
いつも僕がスカスカの状態でいるので、ちょっとばかり寂しくなったのかもしれない。
半月ほど前、顧問をしている絵画クラブの生徒を連れて、学校の近くの神社の境内にスケッチに行ったとき、社務所で売られていた金運のお守りなるものを買ってきて、僕の中に入れてくれた。僕はそれを大事に大事に、ファスナーのついた内袋の中に抱いている。
お守りといっても、僕の持ち主の小指の爪ぐらいの大きさしかない。小さなカエルの焼き物である。これを財布に入れておくと、金が返るというのだそうだ。縁起担ぎというよりダジャレに近い。それでも僕の持ち主はこのちっちゃなカエルを大切にしている。
僕の持ち主はそういう人間なのだ。お金がなくて大変でも、時々少し惨めになっても、縁起物の小さなカエルを財布に入れることぐらいしか思いつかない。極めて常識的で昇進で当たり前の男。そういう男に、いくら旧友のこととはいえ、妻の他に愛人を持ち、繁盛しているレストランの共同経営者に収まって派手に世渡りしている男の価値観が、果たして本当に理解、想像できるものだろうか。
今の段階では、塚田和彦と森本紀子を断罪することはできない。いや、そんなことをしてはいけないということは、邦子さんもよく知っているはずだった。彼女が毎日ワイドショー番組をビデオに撮っているのは、夫がそれを見ながら番組の中で最もらしく述べられている推理、推測、仮説、証言、告白なるものがいかに予断と偏見と思い込みに満ちているか、一つ一つ指摘していくのを耳に傾けるためだったのだから。
新婚旅行先でスキューバーダイビングをした時、塚田が溺れかけた早苗さんを見殺しにしようとしてたなんて誰にわかる？後から色眼鏡で見たら何だってそう見えるさ。塚田が女の子をナンパしては金を巻き上げてたなんて僕は知らない。中学高校とずっと一緒で、休みの時にも一緒に行動してた僕が知らないところで、そんな芸当ができるわけがないよ。これは嘘だ。
あなたは本当に塚田さんが好きなのね。
邦子さんは静かに言った。僕の持ち主も静かに答えた。
うん、そうだよ。
なぜかしら。
彼が僕を男にしてくれた、男にしてくれたからだろうな。
僕の持ち主は軽く笑った。
もちろん妙な意味じゃないよ。そうだな。むしろ彼が僕を人間にしてくれたと言うべきかもしれない。
あなたはもともと人間よ。とっても優しい人間。
ありがとうと言って僕の持ち主は少し沈黙した。邦子さんがお嫁入りの時に持ってきたボンボン時計が一つだった。
僕はね、邦子さん、14歳頃までひどい喫音癖があったんだ。
驚いたのだろう。邦子さんは首を上げた。
本当？
うん、本当さ。パン屋に行って食パン一斤買うにも大騒ぎだったんだ。一人っ子で気が弱かったせいかな。体も丈夫じゃなかったしね。
だから僕の持ち主には友達がいなかったのだという。
犬を飼っててさ、雑種だけど頭が良くて可愛くてね、子犬から僕は育てたんだよ。鉄っていう名前だった。鉄がいれば僕は寂しくないやなんて思ってたよ。鉄なら僕はどんなにどもってたって笑ったり生やし立てたりしないしね。
ところが僕の持ち主が中学1年生の秋、その鉄が突然行方不明になった。
真っ青になって探し回ったよ。雨が降ってたんだけど、傘を差すことも忘れてた。必死だったんだ。
その時、どうしたんだよと声をかけ、手伝ってくれたのが塚田和彦だったというのだ。
彼とは家がすぐ近くだったんだけど、クラスも違うし、それに彼はすごい人気者だったんだよ。ハンサムでスポーツができてさ、頭も悪くなかった。女の子にモテて、だけどそれを鼻にかける様子もなくてさ、そんな彼がうろたえるあまり、どもってろくに口も聞けないでいる僕から辛抱強く事情を聞き出すと、一緒にずぶ濡れになって鉄を探してくれたんだ。
見つかったの？
今でも思い出すと辛いのか、僕の持ち主はゆっくり答えた。
見つかった。近くの廃工場のゴミ捨て場でね。体に傷はなかったから、野犬退治の毒入り餌でも食べてしまったのかもしれない。なんせ、23年も昔の話だからね。
僕の持ち主は鉄の亡骸を捨てるに忍びなかった。でも、うっかりしたところに埋めては、掘り返されたり虫が湧いたりするかもしれない。それも辛い。
すると塚田がね、いい場所を知ってるって言うんだ。彼当時は写真に凝ってて、時々お父さんと撮影旅行をしてたらしいんだな。町からそう遠くないところで自然保護林になってるところがある。そこなら見晴らしもいいし、ふさわしい墓地になるよって言ってね。その日は土曜日だったから、翌日すぐ鉄をトランクに詰めて二人で電車に乗って出かけたんだ。コロチキのトランクなんて当時はすごく珍しいものだった。それも塚田が貸してくれたんだよ。彼の家は資産家だったからね。
二人は小高い丘の上に鉄を葬り、そこにケルンを積んだ。すぐ近くに樹齢100年になるという大クスノキがあって、場所的には覚えやすいところだったという。
それから彼との付き合いが始まったんだ。彼は僕をまともに扱ってくれた。笑ったりからかったりしなかった。鉄なしで途方に暮れている僕を塚田が支えてくれたんだ。
あなたが彼に何かしてあげたことはないの？
まああるさ、一つだけね。彼は頭は良かったんだけど、数学は苦手だった。逆に僕は数学だけは得意だったから、彼に教えることができた。僕なんかにも彼より優れてる点があるんだなと思うと、それだけで自信になったもんだよ。
彼、そんなに優秀な子供だったの？
こんな言葉を使うと、今の生徒たちには笑われるかもしれないけど、クラスのアイドルだった。彼と一緒にいる、彼が僕と友達だと言ってくれるというだけで、他の連中の目つきが変わったものね。そうしているうち、喫音壁は少しずつ軽くなってゆき、気づいてみたらすっかり治っていたというわけだ。二人の付き合いは高校卒業まで続いたが、塚田和彦が現役で大学に受かったのに、僕の持ち主が浪人してしまったために、次第に疎遠になっていった。
それでもお互いに30歳の声を聞くまでは年に一度ぐらいは顔を合わせていたという。
塚田が僕を人間にしてくれたんだよ。彼みたいな優しい良心のある男に保険金殺人なんかできるわけがない。
その力強い断言に邦子さんは反論しなかった。代わりにこう聞いた。
ゆうちゃん、一番最近塚田さんに会ったのはいつ？
さあ、いつかな。僕たちの結婚式の時じゃないかな。
そうね、あの時彼も結婚してたのよね。早苗さんじゃなくて前の奥さんと。
うん。
そのことを一言も言ってなかったね。
いろいろ事情があったんだろうさ。
テレビでインタビューに答えてる彼の友達だって人たちも、彼が早苗さんの前に一度結婚して再婚してるなんて誰も知らなかったって驚いてるわ。みんな初婚だと思い込んでた。当の早苗さんの身内だってそうよ。
不機嫌そうな沈黙の後、僕の持ち主は聞いた。
何が言いたいのさ、邦子さん。
私が言いたいのは、塚田和彦さんだって完璧じゃない。結婚みたいな人生の大ごとに関して、友達に嘘をつくような点もあるんだってことよ。
僕の持ち主が返事をしないので、邦子さんは起き上がった。
ねえ、あなたの思い出まで汚すつもりはないのよ。でも人間は変わるもんだわ。今のあなたを見ていると私心配なの。塚田さんのために義援金でも集めかねない勢いなんだもの。それがいい方に出てくれればいいけど、もし違ってたら、彼が本当にお金目当てに奥さんを殺していたとしたら、その時あなたがどんなに傷つくかと思うと。
かなり長い間を置いて僕の持ち主はやっと言った。
わかったよ。でも大丈夫だ。そんなことにはならないよ。おやすみ、邦子さん。
おやすみと答えた邦子さん、なかなか眠れなかったようだった。
スーパーの先輩警備員から例のミニチュアガーデンが見つかったという連絡が入ったのはその2日後のことだった。僕の持ち主はまた警備員室まで出向いていった。
焼却処分するゴミを詰めたコンテナの中から拾い出したんです。
それはまた。
いやー、大したことはありません。金属探知機を使いましたからね。この品物はところどころスチールを使っているのでよく反応するんです。周りは燃えるゴミばかりですからすぐ見つかりましたよ。
机に乗せられているミニチュアガーデンはあちこち汚れ、赤い自転車が駆け落ちていた。
しかし、ゴミの中にあったというのはどういうことでしょう。
先輩警備員は言葉を選んで慎重に言った。
誰にしろ、これを盗んだ人物は追いかけられて逃げる途中で、店内を回っているゴミ回収係のカートの中にこれを捨てたんでしょう。追いかける方も、据え付けのゴミ箱の中は探しても回収されて移動していってしまったゴミの中までは覗いてみようとは思わない。
そしてえへんと咳払いをした。
宮崎先生、あの生徒さんは自殺未遂までしたそうですね。
はい、冗談でできることじゃないでしょう。三室は潔白だと僕は思います。
先輩警備員は困っているようだった。
私もね、思春期の子供さんを手ひどく傷つける気はないのです。学校の方はどう処理されるつもりですか？
校長と学年主任の先生と相談して僕に一任してもらいました。三室の両親もそれで納得してくれています。
はは、親御さんも。
そりゃおかしい。
と鼻声が割って入った。あの鼻炎警備員だった。
親がここへ乗り込んでいて娘は無実だって言い張るならまだ話はわかる。でもすんなり引き裂かれたんじゃねえ。親の方も娘の手癖が悪いこと承知してて、臭いものには蓋を締め込んでるんじゃないのかね。
僕の持ち主は椅子を蹴飛ばさんばかりの勢いで立ち上がった。だが相手も頑固だった。僕の持ち主を遮るようにして、
言っておくがね先生、俺はこの目で見たんだ。あの子は油断のならない子だよ。すぐメソメソ泣いてか弱そうに見えるが、あれはしたたかだね。
それはあなたがそういう目で子供を見ているからそう見えるというだけですよ。
気の毒な先生だよ、
と吐き捨てて鼻炎警備員は立ち去った。しばらくして先輩警備員が言った。 難しいところですが、ここは私の判断に任されていますので、先生、私はあなたを信じることにしますよ。今回のことは当方のミスということで処理します。申し訳ありませんでした。僕の持ち主は先輩警備員と握手をした。その週の週末、僕の持ち主は北海道へ行くことになった。三室直美を両親のもとへ送っていくのである。直美は病院には2日ほどしかいなかった。あとはおばさんの家で療養していた。そして上京してきた母親が一緒に北海道へ来てはどうかと誘っても、その時にはうんとは言わなかったのだ。それが週末になって、やっぱり両親のところへ行きたいと言い出し、しかも今度のことの経緯をよく知っている宮崎先生に一緒に来てもらいたい、両親とよく話し合ってもらえるからというおねだりをしたのだった。僕の持ち主も担任としてそこまでするべきかどうかかなり迷ったようだった。まして臨月の邦子さんの体も心配だ。今日明日にも生まれるかもしれないのだから。結局段を下したのはその邦子さんだった。言ってあげなさいな、ご両親ともよく話をした方がいいし。そして少し皮肉な口調で付け加えたものだ。あなたがついていかなかったせいでまた自殺未遂でもされたら困るわ。そんなわけで僕の持ち主は羽田空港へと向かった。三室直美は声の調子から押して随分と元気を取り戻しているようだった。幾分はしゃいでさえいる。二人は搭乗手続きを済ませ、僕の持ち主が先に立って進んだ。トラブルがあったのは金属探知機を通り抜ける時だった。僕の持ち主は問題なかったのだが、三室直美が通ると探知音が鳴るのである。二度やってみて係員が苦笑交じりに言った。おかしいですね。ちょっとごめんなさい、ウォークマンでも持ってるなんてことない？
ありませんよ、
とナオミも笑ってる。相手は高校生の女の子だ。係員の方も当たりが柔らかかった。身体検査をしているようだが、素敵な格子島のジャケットね、なんて言っている。
おかしいわね、何もないみたい。
だが探知音はまだ鳴り響く。
ジャケットを脱いでみてくれる？
ナオミは言われた通りにしたらしい。係員がジャケットを裏返し、そして何かが通路の床に落ちる。カチンという音が聞こえた。僕はいつものように持ち主の背広の内ポケットに収まっていた。だからすぐに分かった。彼の心臓がドキンとしたことが。すぐには誰も何も言わなかった。やがて僕は事情を知らない係員の明るい声を聞いた。
まあかわいい、小さい赤い自転車ね。これが反応してたんだわ。
ナオミが万引きの疑いをかけられた時に着ていた格子島のジャケット、フラップのついたポケットはボタンで蓋をされていた。偶然物が飛び込むなんてありえない。ナオミが大声で泣き始めた。今度は僕の持ち主もすぐには彼女を慰めようがないようだった。
目立ちたがり屋なのよ、と邦子さんは言った。あなたに構ってほしかったんでしょ。かわいそうだと思うけど、歪んでることは歪んでるわね。
なんだか教師を続ける自信がなくなってきたよ。僕の持ち主はがっくりしている。三室が嘘をついていたなんて、自殺未遂までしたっていうのに。邦子さんは慰めるように言った。
あのね、自分の望みを叶えるためだったら多少は体を張って嘘をつくってことはあるわよ。彼女の傷が浅かったって聞いたとき、私すぐピンときたもの。
僕の持ち主は髪をかきむしっているようだ。
でも忘れないでよ、あなたのそういう純粋なところを私は大好き。それに生徒たちにだって決して悪い影響を与えないと思うわ。宮崎先生が騙されたなんて笑う生徒はいないと思う。みんなそれなりに感じるところはあるはずだもの。
難しいのは人を信じることの兼ね合いだ。騙されても信じてあげることの意味を生徒たちが汲み取ってくれているといいのだけど。僕の持ち主はこのことをしばらく引きずってしまったようだった。ほんと純情なのだ。それから数日後のこと、例のごとく邦子さんが撮っておいたビデオを見ていて、僕の持ち主は声を上げた。
邦子さん、これ。
何？
これ、この写真。
僕は棚の上からテレビを見た。画面では中学生ぐらいの男の子がジーパンに T シャツ姿で両手でピースサインを作って写っている写真がアップになっている。子供時代の塚田和彦の一場面というわけだ。
これがどうしたの？
僕の持ち主はビデオを一時停止にすると指さした。
この写真の背景に石を積んだケルンが写ってるだろう。これ鉄の墓だよ。
クニクさんは仰天した。
本当？わかるの？
わかるさ、忘れるもんか。塚田と二人で石を積んで僕はボロボロ泣いたんだ。塚田ももらい泣きしてた。写真なんか撮らなかったし、撮ったとしてもこんなにニコニコ笑ってピースサインなんて出してるわけがないよ。
ビデオを再スタートさせると音声が戻り声が聞こえてきた。
これは和彦と二人でピクニックに行った時のものです。息子は中学2年生でしたが、私より参道をよく知っていて。
中学2年生ということは鉄のお墓を作った後のことだ。背景のケルンに間違いはない。
喋っているのは塚田和彦の父親だった。息子がどんなに可愛く利発な少年だったかを懸命に訴えかけている。
ここは息子のお気に入りの場所でして、眺めがとてもいいんです。このケルンも息子が作ったものだと言っていたのを覚えています。うまくできてるでしょと自慢して、こんなに嬉しそうに写真に写ってるでしょう。
僕の持ち主はポカンと口を開いていた。
なぜだろう。
そう、なぜだよ。なんで塚田は鉄の墓の前でこんなに得意満面に笑ってるんだろう。
その後僕の持ち主の頭の中を去来した考えを僕はあんまり知りたくない。でも嫌でも思い浮かぶのだ。
喫音癖のある孤独で冴えない少年、犬だけが友達、そんな少年が大切な友達である犬を失って嘆いているとき、力になってやる。そして相手を自分に心酔させる。
さぞ気分が良かっただろう。気持ちが良かったはずだ。ちょうど僕の持ち主から同情と心遣い等を勝ち取った三室直美がはしゃいでいたように。
人の心を自分の手の中でコロコロと動かすのは何よりも面白い遊びであるに違いない。だから塚田和彦は得意満面で笑ってたんじゃないか。鉄の墓は和彦に心酔する美少な友人を獲得した記念碑のようなものだったのだから。
もう一歩進んで考えたならば、そもそも孤独だった少年から唯一の友である鉄を取り上げたのも和彦の仕業だったのじゃないだろうか。賛美者を得る、お膳立てをするために鉄を葬ったのは和彦のお気に入りの場所、彼だけの秘密の場所だった。戦利品を隠すための。
僕の持ち主が僕と同じように考えたのかどうか、それはわからない。確かなのは、その週末、邦子さんを実家に預けて彼が故郷の町へ向かったということだけだ。
出かけに彼は彼女にこう言った。
バカみたいな話なんだ。根性なんかないんだけどね。でも三つ子の魂100まで持って言うし、とにかく頭にこびりついて離れないもんだから。
彼は丘に登った。鉄の眠る丘に24年の歳月は地形を変え道を動かし、僕の持ち主の判断を迷わせた。彼は結局鉄のお墓までたどり着くことができなかった。だが夕暮れになって駅の近くのレストランで足を休めていた彼は、とんでもない知らせを耳にしたのだった。
塚田和彦の故郷の取材に来たのだろう。ある民放局のクルーがレストランで同じように休憩を取っていた。そこへ情報を集めに出ていたメンバーの一人が一席切って戻ってきたのだ。
おい、ナンバープレートが出たぞ。
一同は色めき立った。
どこだ？
北側の丘の上の造成地だよ。作業員が発見したんだ。上を下への大騒ぎだぜ。
造成地
と僕の持ち主はつぶやいた。
あの丘は今造成されているのだ。
やっぱりプレートもそこにあったんだと僕の持ち主は言った。それで僕は悟った。彼は今日ケルンのそばにプレートがあるかもしれないと思ってやってきたのだ。三つ子の魂は100までもって言うから。
すいません。
上言のような口調で僕の持ち主はクルーの誰かに聞いた。
ナンバープレートが発見された場所の近くに石を積んだケルンがあったでしょう。あったはずだ。違いますか？
戸惑ったような沈黙の後、最初に知らせを運んできた声が答えた。
ええ、ありました。そこを壊した時、プレートを発見したそうだから。
そこは塚田和彦のお気に入りの場所、戦利品を隠す場所、うまくやったと笑い声を立てる場所。僕の持ち主はレストランを出るとノロノロと駅へ向かった。自分の望むことのために体を張って嘘をつくことだってあるわ。24年前ずぶ濡れになって鉄を探してくれた塚田和彦、ずぶ濡れになって、まるでそれを再現するかのように雨が降り始めていた。以上、これで旧友の財布終わり。次回、商人の財布、商人の財布です。残り3つ、まあ 3.5 ぐらいか、はいです。はい、というわけで、この辺で終わります。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。また続きを近いうちにやれればなと思います。はい、どうなるか。で、徹夜で朗読でもないし、落雷でテレビアンテナやられたバーン、はい、バーンっていうね、もう、はい、お疲れ様です。はい、というわけで、録音は、アップしたいと思いますので、もしよかったら聞いてみてくださいということで、時間が思ったより、行ってしまいました。はい、1時間ちょっと行っちゃいましたね。もうちょっと早く終わるつもりだったんですが、行ってしまいました。はい、では、この辺で、